時刻は7時26分です。
月曜から金曜まで一つのテーマを追いかけます週刊エンター。今週のテーマはこちら、
そことこキーパーソンが語る2012。残すところあとわずか。今年もいろいろなことがあった年でした。今週は今年そことこで盛り上がった考えた話題や人物に今一度注目いたしまして、そことこの2012年ならではの方々にお話を伺っております。2日目の今朝は原発エネルギー問題や経済問題などに関するコメントがツイッターでも人気となっております。慶応大学経済学部教授金子勝さんをスタジオにお迎えしております。
おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。僕もツイッターはもう本当にお世話になってましてですね、やっぱ指針になるんで、今後もいろいろ読まさせていただきます。よろしくお願いします。
言いたいことないです。
とんでもない。早速なんですが、金子先生と言います。なんといってもですね、今年一番のニュースは、脱原発の立場から委員を務めてらっしゃいました、政府の原子力政策大綱作成会議で、5月にですね、これ原発推進派だけを集めて秘密の事前会合が開かれていたことがこれ明るみに出まして、6月以降、会議が中止されていたかと思えば、10月にひっそりと廃止が決まったということなんですけど、これ廃止が決まるまでの4ヶ月間というのは、これ委員のお仕事ってどういうような状態だった
んですか？いや、何の音沙汰もなしです。
ひどいですね。
いや、本当ひどかったですね。
ひどすぎますね。
新しくメンバー選び直してやっても間に合わないっていうのもありましたし、から僕みたいに暴れるやつ入れちゃうと、ろくな報告が出ないと思ったんじゃないでしょうか。
あ、そうなんだ。で、例えば金子先生たちに対してその秘密会合に参加してた委員とか事務局からごめんなさいっていう謝罪はあったんですか？これ。
いや、ありませんよ。
ひどいね。
で、最後廃止の時にはご説明がやっに来ましたけど、なんか悔しそうにしてましたけど、あなたが悪いんじゃないですかとか言い返そうになりましたけど、
いや、言ってくださいよ、本当に言ってほしかったな。
中で僕ちょっと気になってるのは、高速増殖炉文殊の今専門家会合に、その時問題になって原子力企業からお金をもらってた学者たちが入って決めたり、原子力規制委員会の新しい安全基準決める委員会にもその利益相反の研究者は入ってるんですよ。僕には声がかかんないですけど。
あ、そうなんだ。本当死刑者だよな、これね。
いや、何も変わってないんですよ。
本当ひどいですね。
ひどいです。
原子力行政をめぐる問題では、この策定会議を司る原子力委員会自体も、現在見直し作業が進められてまして、明日の12日に開かれます。有識者会議で、一つの方向性が示されるということのようなんですけども、この原子力委員会のそのものの見直しについては、金子先生はどういうふうにこう今お考えなんですか？
いや、もう原子力の平和利用っていう名前で、裏会議までしてね、はいはい、その原発推進を図ってきた原子力委員会ってもう使命は終わったと思う。
もうバレちゃったらもうその時点で終わりですよね。
もう信用ないですから、
ね、
で問題はですね、ただ廃止しただけだと、経済産業省と資源エネルギー庁のやりたい放題になっちゃう可能性がある。
これもひどい話になっちゃいますね。
それでもう完全無視されてますけど、国会事故調が、国会でこれをチェックする、つまり原子力政策をチェックする超党派の委員会を作れと、ここに専門家を貼り付けるという、なんかこう政府の一部の原子力村官僚が運営できないような委員会で何かやるべきだと僕は思うんですけど、多分そういう答申は出ないでしょ
う。あ、そうですか。
いや、それが正常な姿だってこと。
そうですよね。どうしちゃってんだろうなって感じはしますけどね。で、原子力と言いますと、その事故によって切っても切り離せなくなってしまったのが、福島ということになるかと思うんですけども、4月にご出演いただいた際にですね、お友達でいらっしゃいますその東京大学の児玉教授と、南相馬市が共同で進めていると、お話をされてましたセシウム汚染樹木を使ったバイオマス発電計画、
ね、
でこれセシウムを 99.9% 吸着できるフィルターを装備してまして、セシウムの回収と発電が同時に行えるという、非常に希望、未来のあるお話だったと思ったんですけども、あの計画は今現在どういう状況ですか？
これ、 経過が紆余曲折してて、あの今の原子力規制委員長の田中俊一絡みなんです。
ああ
彼が環境省の委員で評価してる時必要ないってやってたんですよ。とんでもないやつなんです。
本当とんでもない。
ところが8月にわーっと地元の抗議なんかがあって方針が揺らいできたんですね。で9月18日だったと思いますけど、田中俊一がを辞任させて、ちょうど原子力規制委員会の委員長候補になるじゃないですか。で1週間後の25日に有効だにまた変わったんですよ。
ららら。
で今調査費がついてやってますけど、ちょっとフラフラフラフラして
る。そんな状況なんですか。
田中委員長が抜けたんで進むんだろうと期待はしてるんですけど、
いやなんとかねそっちの方向に行ってもらいたいですね。
ところが、今度の新仕分けとかいうやつで、またこの農水省の森林バイオマス発電の予算カットになってるわけ。
そうなの。
だから
だってこんな素敵なって希望が持てる話なのに。そうそうそう。
だからね、要するに東京電力に最後付けがいって賠償が膨らむのが嫌なんじゃないかとしか思えない。
ああ確かにね。
で環境省にはそういう節がある。で問題はセシウムをこうフィルターで取り除くやつもあるんですけど、もっと本格的なやつは気化させる、熱で気化させて固化させるとすごく小さくなるじゃないですか。その状態にして国有林野の中に3層のコンクリートで固めて、いわゆるコンテナみたいなのを詰め込んで100年ぐらい貯蔵しておくようなやり方があるんですね。それを本格的なやり方やれば、今やってる仮処分場とか中間施設がなくなる。お金かかるけど。
いいですね。
だってそんなことやったらもうみんな危険な物質が自分の町に置かれたらもう嫌だから、住民間で対立しちゃうじゃないですか。
またそういう無駄な争いを起こすことになるわけですよね。
それで結局進まないで東京電力は自然減衰を待ってるわけですよ、政府も。そうするとどんどんどんどんセシウムが10年ぐらいすれば減っていくんで、そしたら金かからずに問題が なかったかのようになる
という。とんでもないですね。
そういう路線です。
話だな。金子先生はですね、バブル崩壊から続く失われた20年が30年となるか、今がその分岐点ということをよくおっしゃってるわけですけども、東北の復興だけじゃなくてですね、日本のこれからがどうなっていくのかっていうのは、今度の日曜日に当然行われるその衆議院選挙の結果にかかってると思うんですけど、次の政権はどうあるべきかというふうに金子先生に伺いたいんですけど、個別の政党がどうとかいうことじゃなくて、政治に対して提言っていただくとどういうことになりますか。
僕ら失敗の教訓とか、なぜ失敗したのかって考えてないんです。で当面当座のもうメディアが流すのに右往左往してる。よく考えてほしいんですよ。90年代から失われた20年になった、銀行の不良債権問題で誰が責任を取ったのか、この東京電力の福島原発事故で誰が責任を取ったの。
誰も取ってないですよ。
もう戦争前と同じですよ。無責任社会ですよ。でこういうところで過去そういうことをやってきた人たちを選ぶということは我々にとって自殺行為になると。
いや本当そう思いますよね。
だからもう一度ですね、じゃあ21世紀はどういう社会を作っていったらいいのか、どういう成長戦略がそのために必要なのかっていうことを一から考えていくっていうことをやるとね、また高級事業して、日銀が国債引き受けて、これでインフレが できるとか、だってみんな所得は落っこってるし、雇用は悪化してるのに、どうして日銀が 2% だったら、期待がそんなインフレになると思うんでしょうか。
おかしいですよね。
高いもの買えないんだよ。
本当ですよね。
だったら僕ら言ってるのは脱原発で成長しようってずっと言ってるんですけど、原発事故っていうのはどういう意味があったのかを考えることなんです、っていうのは原発っていうのは集中メインフレーム型って言われる、でかいものを作ってコストを下げるっていうやり方の限界なんですよ。
なるほど。
自由化学工業で大量生産大量消費の時代はリスクが高くてもうダメだと。スーパーあるじゃないですか。
ありますね。
あれはちょうどこの集中メインフレーム型の典型なんですよ。大量仕入れでコスト安くする。でも人口が増えて成長するから吸収できるわけ。ところが人口が減って成長がなくなると、スーパーマーケット、巨大なマーケットがだんだん行き詰まってきて、逆にコンビニは堅調じゃないですか。
そうですね。
あれPOSシステムって言って、背後のコンピューターの高速化と大容量化がやっぱり助けていて、瞬間にどの店でどれだけの商品がどれだけ売れてるか分かっちゃうわけです。つまり客のニーズが全部つかめるので、
なるほど、
無駄な在庫なく低価で売れるわけです。
そうか。
すると一個一個の店舗は商店街と同じじゃないですか。
確かにね。
でこれを あの再生エネルギーに置き換えてみるとそうなんです。
はは、
要するに蓄電してるのはこの地域でどのくらいでどのくらいの発電容量があって風向きはどうで日照はどうでってデータがもう立ちどころに計算してくれるわけです。
素晴らしい。
そうすると不安定どころかそっちの方がずっとリスクが小さくて安定的になると、そういうシステムに向かっていくんですね。こういう地域分散ネットワークのメカニズムに向かっていく、そういう社会を作るために地域試験とかそういうことが出てるんだっていうふうに考える。
そうか、なるほどね。
まあ、なんか将来がどういう社会になるかみんな展望が見えないんで、だからなんか原発建ててるよりはスパコンバンバン作った方がいいんですよ、本当はね。
そうなんだね。これだけど再生可能エネルギーは不安定なんてことが言われたりしますけど、これはどうですかね、金子先生。
だから今言ったような仕組みがあれば安定できるじゃないですか。一個一個不安定でもネットワークでつなげちゃって調節できるわけですよ。
そういうことか。
でそれは実にね、大きな今度スマートグリッドって言うんですけど、ここまでいかなくても、スマートハウスだったりスマートファクトリーだったり、スマートシティだったり、例えば家の中でもみんなIT でコントロールして、あの蓄電ガスで発電して蓄電して屋根にあの太陽光を張り断熱材やりっていう、はいはいはい、それであのスマートメーター見て見えるようにしとけば あっという間に電力なんて半分ぐらい
今の科学ならそんなことはもう楽なわけですね。
そういうものを売っていかないと電気産業なんかもう次々あの中国韓国に追いつかれてるわけだから、
本当そうですね。
一歩先に行くにはそこで力を発揮しないといけないと。
で日本ならできると。
できると。今ならね。
あと農業社会保障の問題いかがですかね。これ
農業も同じですよ。 TPP なんかで問題になってるけど、大規模化とかいうのは集中メインフレーム型なんですよ。農薬ばらまいて大規模な機械でやる。でもそんな安全でないもの食べたくなくな
ってる。それはみんなそうなってますよね。
これと競争しようとか言っても、アメリカ200ヘクタール、オーストラリア3000ヘクタールじゃないですか。日本 1.9 ですよ。だから僕らは安全なものを作るとコストが高くなると、はい、そしたら自分で売ったり自分で加工したりする6次産業という地域単位でそういう農業を絡めた産業がきちんと再生するような、そういうビジョンっていうのもやっていかなきゃいけないわけです。実行していかなきゃいけないんですね。そうすると分散型になるじゃないですか。じゃあ実は直売所もポスシステムなんです。
そうなんですか。
そう、で一人一人にバーコードがついてて、何が足りないとすぐ入れて、で全部売れたものすぐ銀行で決済簡単できちゃうんです。だからそういうもう技術が進んでるのに合わせて我々のシステムも変えていくってことをやれば十分生きていけんですよ。
そうかそうか。社会保障はどうですかこれ。
いやもうこれからはね、年金に依存してばっかりいるとね、イタリア、ギリシャ、日本なんですよ。そういう国って、
そういう順番は、
そういう国ってみんな財産会社ボロボロで、
はいはい、
むしろね、医療とか介護とか、
はい、
保育とか教育とか、こういうの現物サービスって言うんですけど、現物給付を充実させていくと。女の人がそこで働けるでしょ。
ああそうか。
でそういうところがサービスが充実すると、女の人が今度は働けるようになるじゃないですか。そうするとですね、
はい、
佐藤さんも唐橋さんも安心して結婚できるわけです
よ。もう佐藤は結婚しましたけど、唐橋はそれが問題だったん
です。いやそうで、そうなっちゃうと、みんな地域ごとにバラバラじゃないですか。雪国とあったかい国、はいはい、都会と農村。そうするとそういうメカニズムができると、また雇用が増えてきて人が安心できるっていう、新しい、そういう国なんか子供生まれてるんですよ。
そうですよね。それは当然そうなりますよね。そうそうそう。
で専業主婦で お金保険料払わずに夫が死ぬと遺族年金もらってるっていうんじゃ持たないんですよ。
そうだね。
だからヨーロッパ型でみんな女性も働いて、パートでも何でも働いた中から納めて、それで納税者になってもらい、保険料の納付者になってもらうっていう仕組みにして、パフォーマンスを良くしていくっていうビジョンを考える。そういうやっぱり地域分散ネットワーク
なんです。ということなんですね。まだいっぱいお話伺いたかったですよ。お時間もありまして、ということで、とにかく政治が不甲斐ないということはもうずっと続いてて最低ですよね、本当にね。
これでね、また元に戻っちゃったらね、
何もなかったかのように元の木阿弥だけは避けたいですよね、本当にね。
そしたらこの国ってもうおしまいのような気がする。いや
本当、今度の選挙で元の木阿弥になった日本は終わりだと本当僕も思います。
ね
え、慶応義塾大学経済学部教授、金子勝先生でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
以上週刊エンターでした。お知らせの後は今日のお天気、そして交通情報です。